私がその昔カナダのサスカチワン大学で助教授をしていたことがあるんですし、またイリノイ大学で客員教授をしていたこともあるんです。バクテリアというものを研究して学者の間で名前が知られていた時期もありました。またシカゴの郊外では従業員2万人持つ食品会社に入ったときに、入社して3年目にはあと1年経ったら副社長の一人になれるというところにまで出世をさせてもらったこともあります。このような私の過去を知っている人たちは、私がそのような生活を離れて聖書学校に入り、神様イエス・キリストというものについて勉強し、そしてひいてはキリスト教の教会の牧師になったということを聞いて、私に向かって一体どんな心境の変化でと質問したことがありました。あんなに生きがいを感じていた仕事、しかも良い給料をもらっていたものをどうして離れたのかと聞かれたこともあったんです。キリスト教とは一体どんな宗教か、何を本体としているのかということもよく聞かれました。宗教というものは外面的には違いがあるように見えても、皆山の頂のようなもので、底辺はどの宗教でも同じじゃないか、道徳的にしてはいけない、しなければいけないということを規定しているだけのものじゃないかという質問も受けたことがあります。私自身がイエス・キリストの愛というもの、神様の愛というものについて理解をし、実際に経験するようになってから、私個人の人生を満足させるようにするということよりも、できるだけ多くの方々にキリスト教というものを知ってもらって、私が経験したような、今でも経験しているような喜びというもの、豊かさ、心の平和さというものを味わっていただきたいという願いで牧師という道に進んだんです。イエス・キリストというものを知るためには、神様というものを知るために、私たちに利用できるものは、一番正しく理解するのに使えるものは聖書です。だから聖書を読んでいただきたいと思う、まあ、こういう言い方をした方がよく分かっていただけるかもしれません。もしあなたが生命保険や火災保険をかけるといたしましたら、その契約書に署名捺印をする前に、あなたはその契約書に書かれている内容をよく調べられることだと思うんです。そしてどのような時にどのようなことが約束されているのかよく調べた上でもって、その保険に契約するかどうかを決めると思うんです。これと同じように、キリスト教というもの、神様というもの、イエス・キリストというものについても、聖書でもってご自分で調べてくださるのが正しい知識を得られる一番の早道と思います。聖書を読むということと、キリストを信じるものになるということとは別なことです。保険の契約書を手に入れてそれを読んだと言っても、それだけではあなたが保険に入ったことにならないのと同じように、あなたが契約書に署名捺印をするまでは、あなたが保険を契約したことにならないのと同じように、あなたがキリスト教の教会に行ったとしても、聖書を始めから終わりまで何遍読んだからといっても、それだけではキリストを信じたものとはならないんです。私がこの点をですね、ここで強調しなきゃならない理由は、今まで私が話をした人たちの中には、聖書を読むということはクリスチャンとなった後でするものと思い込んでいる人が何人もいたからです。ご自分で聖書を読んで、これから私がお知らせすることと比べていただきたいと思います。私自身、キリスト教というものは宗教ではないと考えています。この考えは私一人が持っているものでなくて、多くの人が持っている考えなんですけれども、キリストを信じるということは宗教を信じるというのではないんです。もちろんキリスト教は宗教であると思われている方もたくさんおられると思うんです。私はこの方たちの意見は尊重いたしますけれども、私自身にはキリスト教というのは宗教とは考えられません。なぜかというと、私にとってはキリスト教というものは、十字架で私たちのために死んでくださったイエス・キリストを通して神様との交わりをすることを指していると信じているからです。私にとっては宗教という言葉から来る感じ、信じるもの、信じないものとの間に置かれている目で見ることのできない大きな壁というもの、それを苦労してよじ登って、そして何とかして壁を乗り越えるというところで初めてその宗教に入ることができるといったような感じ、また大きな灰たたきのようなものを持って、何か間違いをしたらすぐにパシッと 叩くのが神様といったような感じでの神様という考えをキリスト教に持つことができないからなんです。神様は私のことを心配し、私がこの世で幸福になれるように、幸せになれるようにといろいろしてくださっています。私にとっては一番親しい人のような感じを持っているんです。私と神様、私とイエス・キリストとの関係というものは、ちょうどあなたご自身がご自分のお父さんと一緒に暮らしていろいろと話をしたり、新しいことを教えてもらったり、相談相手になってもらったり、苦しい時に助けてもらったり、元気をつけてもらったりするのと、そして毎日必要なものを満たしてくれるのと同じようなものです。というよりも、私にとってはこの世にいる肉体の父親の誰よりも神様が私にしてくださる方が大きいと思います。私が困っている時には必ず助けの手を出してくださいます。知りたいと思っていることは必ず教えてくださいます。私の健康を守ってくださいます。私の生活で行き詰まりができた時には新しい進む道を教えてくださいます。誰かと付き合いの関係が何かの理由でこじれてしまったような時にはそれを直してもくださいます。そして私が毎日の生活で必要としているものが全部手に入るようにいろいろと動いてくださり、新しい収入の道を開き、新しい知識を与えられ、その知識によって私が必要とするものを手に入れることができるようになるという面もあるんですけれども、私は私の人生において心配をしなければいけないものは何一つないというのが私と神様との関係です。だから私にとってはキリスト教というものは宗教ではなくて神様との家族生活だと思っています。昔はこうではありませんでした。私が本当のキリスト教とはどんなものなのか理解するまでは今申し上げたような生活をしていたわけではありません。私はその昔にも聖書を読んでいましたし、教会にも行っていたんですけれども、私自身今申し上げたようなことを全部理解していたわけではありませんでした。まあ、一つの例を申し上げましょう。今から14年、15年前の出来事になるんですけれども、シカゴの郊外にある従業員2万人の職員会社に入っていた時には、とんだん拍子で出世をいたしました。けれどもそれに伴っていろいろの問題も出てきたんです。何しろ少しでも実績が下がったらすぐにクビになってしまうというようなところでもって、しかもあと少しの期間で27人いた副社長の一人になれるという約束を取るところにまで来たために、いろんな面から私一人では解決できないような問題も出てきました。対人関係が非常に難しいものとなってきたんです。私は自分の感情を発散させることができないから、苛立った気持ちで毎日生活をしていたうちに頭のてっぺんの毛がどんどん抜け始めてですね、ちょうど野球のボールよりも少し大きいぐらいの大きさのハゲができてしまったんです。まあ、医学的には円筒形脱毛症と呼ぶんだそうですけれども、その上にですね、胃潰瘍になってもう少しで手術を受けなければいけないというところにまでなってしまいました。この時になって聖書の読み直しをしてみて、神様がイエス・キリストが私の人生を豊かにするためにどんなものを準備しているのかということが分かったんです。私がもっともっと裕福な生活を送れるようにいろいろ用意をしている、どんなものがあるのか、どのようにしたら手に入れることができるのか分かったんです。どうしたら胃潰瘍にならないで健康で、しかも私が自分の人生にとって一番やりがいがあると思っている仕事を成功させることができるのかということも聖書を読み直しをしてみて分かったんです。どのようにしたらこの事態を解決することができるのかということが分かったおかげで、そして聖書で教えている道に従ったおかげで私の生活は楽しいものに変わりました。健康でも良くなりました。皆さん今見ていると思うんですけど、私の頭の真ん中ハゲたのがですね、今元の通りに今日戻ってきています。経済的にも豊かなものになりました。まあ、一番大きな収穫は 私の人生にどんなことが起きてもそれを解決するために、事実事態を切り抜けるために、私一人が苦しむ必要がないということを見つけたということです。神様が助けてくれる、神様が力を出して助けてくれるということが分かったということなんです。一体どういう理由でこういうことが現実になるんでしょうか。神様、キリスト、そして私。神様、キリスト、そしてあなたというのはどういう関係にあるんでしょうか。人間というものの出発点がアダムとイブとにあるということはお分かりだろうと思います。人間というものは神様によって作られ、神様は作った人に神様の命の息を入れています。つまりアダムとイブとは作られた時点でもって、この世に存在するようになった時点でもって、神様の家族の一員、神様の子供となっていたんです。神様をお父さんとするように作られていたんです。ところがアダムが、というよりもアダムとイブとが、神様がしてはいけないということをしてしまいました。食べてはいけないと言われている木の実を食べてしまったんです。まあ、これが聖書の一番初めにある創世記その3章に記されています。でアダムの方では、神様がしてはいけないという命令を破ったその責任を、神様、私が悪いんではないと言い始めました。あなたがイブを作って私のそばに置いたから、そのイブが私に食べるように言ったから私は食べたんです。あなたがイブを私のそばに置かなかったら、私はあなたに罪を犯さなかったはずです。だから私の罪の原因は神様、あなたにあります、と言って神様の命令を破った責任を神様に押し付けてしまいました。そして神様の家族から飛び出してしまったんです。実はこの時にはすでにアダムとイブとに対して神様から離れさせよう、神様に反抗させて自分のところに連れてきて自分の手下にしようと企んでいた者がいたんです。アダムが神様の命令を破った責任を神様に押し付けて、神様の家族から飛び出すことによって神様に反抗させようとしていた者がまんまとそのアダムを、そしてイブを自分の支配下に入れてしまいました。このために神様の方では、神様の家族のものに与えようとして準備をしていたものを、アダムにもイブにも、そしてアダムとイブから生まれてきたものにも、つまり私たち人間にも与えることができなくなってしまったんです。だから何かの方法でもって、神様の家族を飛び出してよそのうちの養子になってしまっているものを、つまり人間を、何かの方法で神様の家族に連れ戻して神様の家族の子供にすることが必要となりました。そうすることで神様の方では初めてその人間に、神様の家族に戻ってきた人たちに、神様が準備をしている楽しい幸福な人生を送らせることができるようになったんです。別な家族に入っていた人が、よその家の養子になってしまった者が神様の家族に帰ってくるということを、聖書では救われるという表現を使っています。これはキリスト教の教会の宗派の一つに加わるということではありません。たくさんの宗派があり、どの宗派でも自分のところが一番正しい、他の宗派は正しくないと言っているんですけれども、神様が、そしてイエス・キリストが宗派を作ったのではないんです。テモテの第2の手紙の2章の15節を見てみますと、あなたは真理の言葉を正しく教え、恥じるところのない伝達した働き人となって神に自分を捧げるよう努め励みなさいと記されています。言い方を変えたら、真理の言葉を正しく分けなさいと言っていることになります。この点に注意をしてください。というのは、 間違った分け方をしてしまう可能性があると言っていることになるからです。もし間違った分け方をしてしまう可能性がないんだったら、神様の方でもって正しく分けるように勉強しなさいという必要はないわけです。でしょ？ここでもって教えていることは、聖書でもって神様の言葉をしっかりと勉強しなかったならば、神様というものに関することについて自分の目でもって聖書を確かめ、自分の心の中でその教えを照らし合わせてみなければ、そして周りの人の言うことに鵜呑みにしていたらば、間違った分け方をしてしまう危険性があるということを教えていることになります。神様が宗派を作ったのではありません。人間の方でもって作ったものなんです。だから神様の言葉、聖書というものを基準にして判断をしないといけなくなります。救われるというもの、よその家族に養子でいたものが神の家族に帰ってくるということについても、どのようにしたらば神の家族に、自分が生まれたうちに帰ってくることができるのか、聖書で調べ、その道に従うということが大切になります。私は自分のことを申し上げなければならないんですけれども、私の親は両方ともクリスチャンだったと言われています。だから私は当然のように、小さい時からキリスト教の教会に行かされました。けれども私にはどうしても馴染めないものを感じていたんです。で、第二次大戦の後でもって、まあ、その時私は中学生の2年だったんですけれども、それから後になってですね、再びキリスト教というものが日本で盛んになってきた時に、私も聖書を読んでみたんですけれども、何度か読み直しをしたし、教会にも行ったんですけれども、どうしても納得できないで苦しんでいたことを今でも覚えています。私自身長い間苦しんだ理由は、聖書に書かれている大切なことに気がつかなかったからなんです。あなたには私のこの長い間したような同じ苦しみを経験していただきたくないと願っています。私にとって長い間聖書に書かれている本当のことが分からなかったのは、こうして苦しんでいたのは、聖書ではごく短い文でしか書かれていないところなんです。これを見逃してしまって聖書を読むといろいろと誤解を生じ、理解できないものを感じて苦しんでしまいます。それは何かというと、人間の本質というものは霊と呼ばれているものであって、それが魂というもの、あるいは考える部分というものを持ち、肉体に住んでいるということです。しかもその霊は、人間の本質はいつまでも生きている、死なないということです。救われるというのはこの霊が新しくなるということなんです。神様から命の息を含まれて生きたものとなったアダムとイブとは、神様から神様の霊を与えられ命を持つものとなりました。アダムが自分の罪の責任を神様に押し付け、神様の家族から飛び出して神様の計画に妨害しているもの、人間を苦しめようとしているものの策略に乗ってしまって、神様の命令に反した行動を取らせようとしているものの家族に移ってしまったことによって、まあ、これがですね、実はサタンと呼んでるんですけれども、アダムとイブとから生まれてきたものは、つまり人間というものは、この世で生まれた時点では人間の本質である霊はサタンと結びついたものとして生まれてきてしまいます。つまりアダムとイブとの間から生まれてきている子孫というもの、まあ、人間と言い直しをしてもいいと思うんですけれども、というものは生まれたままの形では神様の意思から離れたものとなり、神様に罪を犯しているものと見られるものとなって生まれてきています。だから私たちがこの世に生まれてきた時から神様に罪を犯した、罪を犯していないということとは別にして、私たちは罪人といった呼ばれ方をするんです。救われる、生まれ変わりをするというのは、 サタンと結びついているあなたの霊を神様と結びつけるものとするということです。新しくなるということです。人間の本質である内部が変わるんであって、外部は表面的に見えるものが新しくなるのではないのです。内部が新しくなることによって、だんだんと表面にもその変わりが出てくるようになってまいります。外面に変わりが見えるからクリスチャンとなっている、救われているというのではありません。外面に何の変わりも見えないから、あの人は生まれ変わりをしていないというのでもないんです。外面的に見えるものから救われている、救われていない、生まれ変わりをしている、していないということを判断する基準にするのではなくて、内面が新しくなっているか新しくなっていないか、神様と結びついているか、それともまだサタンと結びついたままでいるかということを基準にして、救われている、生まれ変わりをしている、あるいはしていないということが決まるということを覚えておいていただきたいと思います。こういう例をとってこの点話を進めていきましょう。私には息子が2人おります。女の子が1人もおりません。だからもし私が三男坊というのを例にして話を進めたとしても、実際にいないんですから誰も傷つけることがないと思います。こういう点を考えていただきましょう。私の三男坊は私が大切に思って私自身可愛がっていたつもりなのに、私のところで一緒に生活をするのを嫌がって、多分私というものを誤解しているのかもしれませんが、私のところを飛び出してしまいました。そしてよその家の養子になってしまったんです。戸籍も書き換えてしまい、戸籍の上でも私の子供ではなくなってしまいました。私は生かしたくなかった。まして三男坊が人から嫌われ、自分自身も惨めな生活をしているということを私は知っている。絶対に生かしたくなかった。その三男坊に対して私は何としてでもその三男坊を私のところに連れ戻したい気持ちでいっぱいなんです。何しろ私はあの三男坊の父親です。この広い世界でもってあの子の父親は私だけ、私から生まれた子供なんです。私はその三男坊を連れ戻したい。私の子供として、戸籍の上でも私の子供として私の財産を受け継がせたい。私があの子のために準備をした楽しい生活を送らせたい。何とかして私はあの子を私の子供として私のところに連れ戻したい。養父のところに置いておきたくはないと考えたといたしましょう。この時に満たされなければいけない条件が3つあるんです。この3つの条件を全部満たさないと、私から生まれた三男坊、戸籍の上でも私のところから抜いてしまっているその三男坊、養子の先から私の子供として私の家族で生活をさせるということができなくなります。3つの条件が必要です。一番最初の条件として必要なものは、私の三男坊は今ぐれてしまっているかもしれない。周りの人からは嫌われ者になるようなぐれ方をしているかもしれないんです。あるいは何か大きな犯罪を犯して前科者となっているかもしれません。人殺しをして刑務所に入ったことがあるかもしれない。あるいは今麻薬中毒にかかっているかも知れない。誰かに大きな借金を作っているかもしれません。私のことを憎んでいるかもしれない。誤解しているかもしれない。けれども三男坊がどんな状態にあっても、父親である私の方ではその三男坊をそのままの状態で引き取る、連れ戻したいという気持ちがあるということが条件の第一に、もしも私の方でもって三男坊に向かって、 大きな借金があるなら、その借金を全部返して、きれいになってから私のところに戻ってきなさい。と言ったとしたらば、三男坊は借金が返せない。だから私のところに、私の家族のものとして戻ることができないかもしれないんです。もし私の方でもって、今までの生活は正しいものではなかったから、罪の生活をしているから、足を洗ってきれいになったら、私が受けてあげる。だから正しい生活を始めることができるようになったら、私のところに帰ってらっしゃい。といったような条件をつけたとしたらば、三男坊は私のところに戻ってくることが不可能となるかもしれないんです。私の方では三男坊に何の条件もつけないで、今のままの姿でもって、麻薬中毒になっているのはそのままでもって、借金を持っているなら私の方で返してあげる。だから借金持ったままでいいから、前科があるなら前科のままで、私が三男坊を受け入れるということが必要になります。あるいは三男坊が大きな病気になっているかもしれない。ぐれているかもしれない。けれどもそのままで三男坊を受け取りたい。両手を広げて歓迎する。だから帰ってこい。という心を持っているということが条件の第一になります。二つ目の条件としては、養子に行ってしまったその先でもって、つまり養父の方でもって、私の息子三男坊を手放してもよいという承諾をしてくれるということが条件になります。それでただ単に手放してもいいというだけではない、戸籍の上でも私のところに返すということを承認してくれることが必要になります。これが条件の二つ目になる。三男坊を手放すためには、養父の方でもって手放すためには、私に向かって賠償金を要求してくるかもしれないんです。今まで育てた費用を全部支払えと言ってくるかもしれない。あるいはですよ、これから先、この子供に私の面倒を見させようと思っていたのに、この子供をお前が連れて帰ったら、この子供は私を面倒見なくなる。だからその分も全部支払えと私に要求してくるかもしれません。あるいはもっと別な法外な条件をつけてくるかもしれない。けれどもそうされても私の方ではその養父が言ってくる条件を全部満たして、養父が私の三男坊を私のところに返してもいい、戸籍の上でも正式に私の子供として私に戻すということを承諾してくれないといけないんです。これが第二の条件になります。そのためには父親である私の方では全て養父が言ってくる条件を満たすように動かないといけなくなります。もしも私がですね、この三男坊を戸籍を戻して私の子供とする。そして私の家族に連れてくるということをしないでもって、養子先に行ったままでもって、私がその三男坊の持っている借金の肩代わりをしてあげる。あるいは必要なものを供給してあげる。と言って、たとえ私の財産の半分をその三男坊のために使ったとしても、使ったものは全部三男坊を通して養父に取られてしまいます。だから私が私の財産を渡してその三男坊に豊かな生活をさせよう、幸せに送らせようとするからには、戸籍の上でも私の子供に連れ戻さなければいけない。養父と縁を切らせるようにしなければいけないんです。だからそのためには養父が言ってくる条件を全部飲んで全部満たして、三男坊が私のところに帰ってこられる道を開いてあげなければいけなくて、けれどももしですよ、この二つの条件が満たされたら、そしてこの二つの条件を満たしたからといって私が三男坊を私の子供として連れ戻したといたしますと、最初の条件である 三男坊をそのままの姿で受け入れるというのを私は満たしている。養父が行ってくる賠償は全部払ってやる、条件を全部満たしてやるということでもって、三男坊を私のところに私の子供として連れ戻したとしたらば、一体どういうことになるか。私は私の子供である三男坊をペットか家畜と同じように扱っていることになってしまいます。なぜかといったら、私と養父との間でもってお互いの条件を満たして必要な賠償金のやり取りをして金でその子供を買い売りしたのと同じになってしまうからです。三男坊の人格を、三男坊の意思を、気持ちを無視しているということになってしまいます。だから第三の条件は、三男坊が自分の意思でもって私のところに戻ってきたいと望み、私と子供として生活をするということを承諾をしないといけないことになる。これが第三の条件です。神様は、神様から生まれている人間というものを一人残らず神の家族に連れ戻したいと願っております。神様は、神様から生まれたものが、人間が神の家族に帰れるように両手を広げて帰ってらっしゃいと待っている。借金してるかもしれない、前科者であるかもしれない、ぐれているかもしれない、価値がないと思い込んでいるかもしれない、親父さんを、神様を誤解して悪口を言っているかもしれないけれども、神様のはそのままの姿でいいから帰ってきてほしいと願っているんです。神様にとってはそれほど我々一人一人が大切なんですよ。なぜかといったら、神様が産んだ子供ですから。けれどもサタンの家族に生まれているというために、神様の家族に戻るためにはサタンと手を切らないといけなくなります。養父のところから出てこないといけないんです。ところがそれじゃ簡単に出てきただけでいいかというと、そうではないものが要求されております。ローマ人への手紙ではですね、罪から来る報酬は死であると教えている。サタンの家族にいたということに対して、そして知らず知らずのうちではあっても、サタンに命令されていることを行動して生活をしていたというものに対して、これをまあ罪と読むんですけれども、この罪の償いをしないままでもって神様の家族として戻ってくることはできません。罪の支払いは死です。けれども、もしも私が、あなたが、人間がその償いをしようとしたらば、死ななければいけないことになってしまう。死んで償いをしたんじゃ、この世で楽しい生活を送ることができなくなります。神様が私たちにこの世で楽しい生活を送らせよう、喜びにいっぱいにしよう、幸せな生活を送らせようとして準備をしているものを受け取る生活が不可能になってしまいます。かといってその罪を無視するというわけにはいかないだもんですから、神様の方では私たちが死なないで、しかも罪の償いをして神の家族に戻れるような道を開いたわけです。何をしたかというと、これがイエス・キリストという身代わりを立てたんです。で、身代わりが罪の償いをするということでもって、私たちは何もしないでも良いようになっている。それでありながらも、あたかも私たちが罪の償いをしたと同じになって、神様の家族に戻れるような道が開かれました。だもんですから、サタンの方では、この養父の方では、神様に向かって、そしてイエス・キリストに向かっていろんなことを要求してきました。イエス様が茨の冠をかぶせられ、鞭で打たれ、十字架につけられたのはその支払いの一部です。我々の罪の償いのためにしなければいけなかった。
私たちのためにイエス・キリストが支払ってくれたものです。この時の苦しみがどんな苦しみだったのか。神様の方でもそのイエス・キリストの苦しみを見ることができなくて、どんな苦しみをしているのか神様も見ることができなくて、全地を真っ暗にしたとマタイの福音書27章の45節で記しています。だから3つの条件のうちの第1の条件、第2の条件はすでに満たされています。神様の方では私たちがこのままの姿で神様の腕の中に飛び込んでくればよいように全てを動いて待っている。第一の条件も第二の条件も満たされています。だから残るのはその三男坊が自分の方から家に帰りたい、お父さんのところに帰りたい、家族の一員となって楽しい生活を送りたいというものだけなんです。この決心をして神様のところに行けば救われる、生まれ変わりができるということになります。救われるというもの、生まれ変わりをするということでもってあなたが神様から受けられるものがたくさんあるんですけれども、それをかいつまんでですね、7つの約束としてお知らせしたいと思います。どんなものが受け取れるのか全部要約いたします。大体7つにまとめることができると思う。順序は私が勝手に選んだものですけれども、第1番目にですね、永遠の命が得られます。つまり救われた時点、生まれ変わりをした時点からあなたは神様の家族のものとして生活を始め、あなたがこの世での生活が終わった後でも、つまりこの世的に言ったら死というものが来た後でも神様との関係は切れないものになります。あなたはというよりもあなたの本質である霊はいつまでも永遠に神様と一緒に生活できるようになります。そして楽しい喜びのいっぱいある生活が続くものとなってきます。あなたの霊が神様と結びついていなかったら、サタンと結びついたままでいたんだったら、この世での生活が終わりますとサタンと一緒に生活をしなければいけなくなります。そうするとサタンが持ってくる苦しみの生活が続いてしまうということになる。しかも霊は死にませんから永遠に続くということになります。二つ目にはですね、平和が得られます。今まで経験したことがない心の平和が得られると思います。なぜかというと神様は自分の子供が、生まれ変わりをしたあなたが少しも苦しいことがないように、どんな事態になってもそれを乗り越えて楽しい喜びの生活を捕まえることができるように力を出してくださるから、あなたに心の平和が得られるんです。そのような力を出してくださるということを知らないと平和にならないかもしれない。その力を出してくださる、だからその力でもって乗り越えることができるということが分かったら何も焦ることがなくなります。三つ目に行きましょう。あなたの毎日の生活において進む道、方向というものを与えてくださいます。どっちの道を進んだらよいのかと焦ることのない生活に変わってきます。神様があなたを一番良いところに導いてくださるから、どちらを選ぼうかというふうに将来というものに対して何の心配もない生活が送れるんです。4番目に、神様はいつもそばにいてくださいます。でただ単にそばにいるというだけではない、必要な時に助けの手を出してくださいます。 あなたを決して離れず見捨てないと約束はしてある。5番目にいきますと、あなたが毎日健康でいられるようにしてくださいます。イエス・キリストが十字架にかかる少し前に鞭で打たれたのは、あなたの病気をイエスが自分の肉体に背負い、あなたが病気でもいなくて良い道を開くためでした。あなたが健康でいられるようにするためだったんです。神の家族に戻っている者がこのことを信じ、イエスが病気の肩代わりをしてくださっているということを認識すれば、毎日が健康で生活できるようになっています。6番目にいきますと、神様はあなたが毎日の生活に必要なものを全部与えてくださいます。金銭的に必要なものというだけでなくて、物質的にも全部満たしてくださいます。あなたの方でしなければいけないことは、神の家族の一員となっているんですから、神様の家族の一員としての行動を取るということだけなんです。人間の家族を例にとって調べてみましょう。人間の家族であれば、お父さんが仕事しやすいように、働けるように、家族のものはできるだけ手伝いをすると思う。人間の家族であっても、子供はその家庭でもってしてはいけない、しなさいという親からの命令を忠実に守るように努力をすると思うんです。それでありながらも、必要な時にはお父さんの代理としての行動を取るというようなことをいたします。これと同じことを、神の子供となっている我々も神の家族で一人一人がするべきものなんです。それ以外のことは要求されていない。お父さんが一番働けるように、お父さんに栄光を変えるように我々動けばいい。してはいけない、しなさいということをできるだけ守るように努力をすればいい。そして時にはお父さんの代理として私たちが表に出なきゃいけないことも出てくる。これをすればいいわけです。そしたら必要なものは全部お父さんが稼いできて我々に満たしてくれる。7番目に行きましょう。まあ、場合によってはですね、この7番目が一番大きなものと見なければいけないものかもしれないんですけど、7番目にですね、神様は生まれ変わりをして神様の家族に戻った時に、その天のお父様はあなたに全ての困難に打ち勝つ力というもの、能力というもの、知恵というものを与えてくださいます。困難を乗り切るために必要な愛も与えてくださいます。だから神の家族の一員となっているあなたは、神様を頼りにすることでもって、イエス・キリストを頼りにすることでもって、どんなことでもできる、できないものはないと言えるものになってきます。不可能という言葉は私の地引きにはありませんということができるようになるんです。この他にもまだたくさん約束されて準備されているものがあります。例えばですね、マタイの福音書の18章の19節の約束を見ていただきたいと思う。こういう約束がある。読んでみますと、マタイの18章の19節では、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところに私もその中にいるからです。あるいはですね、ヨハネの福音書の16章を見ていただきますと、ヨハネの16章では23節と24節とでもって、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも 父は私に私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです、という大きな約束もある。またその他にですね、同じヨハネの福音書の14章では13節と14節とでもって、また私はイエス様の言葉ですが、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを求めるなら私はそれをしましょう、それをしてあげるとイエス・キリストが約束をしている。マルコの福音書では11章でもって23節と24節とでも同じように大きな約束があるというよりも、これは原理となっております。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。つまりこれは原理と言われているものになりますから、あなたの毎日の生活を豊かにすることも、また豊かでないものにすることもできる力が約束されている原理というもの、これがこのマルコ福音書の11章23節24節と言えることになるわけです。このような力というもの、能力というもの、権威というものをあなたが受け取って、そしてあなたのこの世での人生を楽しいものに変えて、こうして永遠にあの世に行ってからもさらに楽しい生活を続けることができるようにするかしないか、これは神様が決めることではないんです。あなたが選ぶことです。ローマ人への手紙の10章の9節と10節とでは、どのようにすれば救われたものとなるのか、神の家族に戻ることができるのかを教えております。ローマ人への手紙の10章の9節と10節とを読んでみますと、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと教えています。あなたがそのイエス・キリストの働きを認め、イエス・キリストがすべて必要なことをしてくれたから、あなたがただそれを受け入れるというだけでもって神様の家族に入ることができるということを認めて、イエスをあなたの主とする、この時点からイエス・キリストの教えの通りに生活をしようという意思をあなたの口から表して、そしてあなたの身代わりとなって支払いを済ましたがために、十字架で死んでくださったイエスという方が十字架の死からよみがえり、今生きていて、あなたがもっと幸福になるように天で働いてくださっている、神の右の座で取りなしをしてくださっているということを心の中で信じるということができたら、あなたは救われる、あなたは神の家族の元に戻れる。その昔あなたが作られた時の形、宇宙を作った神様を天にいるお父さんと呼べる関係になれると教えているんです。これだけのことをすることでもってあなたは神の家族に戻れるんです。だから先ほどの三男坊の話を例にとりますと、三男坊がよし帰ろう、お父さんのところでもって楽しい生活をしよう、財産を受け継ごう、お父さんの子供としての生活に戻ろうと決心をするだけで、他のものは全て準備がされているのと同じように、あなたが生まれて家に帰ろう、 神の家族のものとなって楽しい生活を送ろうと決心したらば、そして今までの生活から向きを変えて神様の方を向いて第一歩を踏み出せば、つまりロマ書の10章の9節と10節で教えていることを行えば、あとは神様が全部してくれているんです。神様の方が手を伸ばして、この手につかまりなさい、そして私が準備している楽しい生活に入りなさいと言ってくれています。だから私はキリスト教は宗教ではないと言うんです。神様の方が手を伸ばしてやってくれている。我々のが手を伸ばして高いところに届かせようとする必要がないんです。神様はあなたに神様の家族に戻ってきてほしいと願っています。そしてあなたに向かって手を伸ばして、この手につかまりなさい、楽しい生活が送れるように一緒に進んでいこうと手を伸ばしています。つかまりませんか？神様の家族に戻ってきませんか？私と一緒に神様の家族で生活を始めましょう。私と一緒にお祈りしてください。私の後についてですね、こういう祈りをしていただきたいと思います。天のお父様、遠慮なしに皆さんも言っていただきましょう。天のお父様、私は今まであ
なたの道と反対の生活をしていました。
けれども今この時点で、私は今までの生活を離れ、あなたの家族の一人として生活を始めたいと思います。私を受け入れてください。あなたの御言葉では、もし私の口でイエスを主と告白し、私の心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、私は救われると教えています。私は今イエスを私の主といたします。イエス様、あなたは私の主です。あなたは私のために十字架で死に、今は死人の中からよみがえって生きていることを心で信じます。イエス様、あなたは私の主です。私は今救われたことを信じます。生まれ変わりをしたことを信じます。天のお父様、あなたのことを心からお父さんと呼べる関係になっていることを感謝します。私はもうすでに救われ、生まれ変わりをし、神の家族の一員となりました。だからこの時点から、天のお父様、あなたの子供として生活します。イエス様、ありがとうございます。このような道を開き、私が神の家族に戻れたことを感謝をいたします。イエスの名によって、アーメン。あなたがこのような祈りをなさったら、どうぞ私に知らせていただきたいと思います。私もあなたのために天の父にイエス様に感謝をしたいと思います。また何か聖書の中でもってご質問が終わりの時には
お手紙いただきたいと思います。できるだけご返事を差し上げたいと思っています。これから共に神の家族の兄弟姉妹として成長していくよう一緒に前進していきたいと願っています。生まれ変わりをしてくださったことを